アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2535回6月11日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ WWDC 始まりますね。今週のオープニングテーマは待ち時間最長記録です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。一度だけ iPhone の 5S の時だったと思いますが、前日の夕方6時ぐらいから Apple 心斎橋に並びました。大阪の梅田に Apple ストアがオープンするという噂がありますが、また並ぼうかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。アップル銀座に iPhone 5S で並んだ時が今までで一番待ってた時です。山村さんと大井先生と初めてお会いしたのも確かあの時だったと思ってます。今は9月10月に外で並びたくはないですね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 iPad Pro M4 がセキュリティ強化、隠れてカメラやマイクを使用するのが困難にという記事が出ていました。発表以来大人気の iPad Pro M4 ですが、高度なセキュリティ機能が搭載されているというお話を記事にされています。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。ミレ様、はい、今週はお休みです。ミレ様いろいろご用事が重なって無理だったみたいですけどね。iPad Pro M4 を使ってんのは春さんのご子息。
私も使ってます。
あ、使ってるんでしたっけ。じゃあ、はい、M4 を使ってんのは春さん。
いや、私の息子も M4 ですね。
M4 親子だったの。そうか。iPad 親子って呼んでたけど、この時 M4 親子って呼ばれてるけど、ね。はい。はいはいはいはい。そうですか。M4 親子にとっては、このセキュリティが強化されてる件は嬉しいでしょうね。は
い、まあ、あんまり私カメラ気にしたことはないんですけど、まあ、気にした方がいいんでしょうね。
スミレ様はこういうカメラ機能は気になるでしょう。
そこまで意識してないですけどね。家で使ってる Mac とかは外付けのウェブカメラつけてるんで、これは使わないときは外すようにしたりとかしてますけど、はい、そんぐらいですよね。
この iPad Pro M4 に搭載されたのはこれまでとは異なる新しいセキュアインディケーターライト、略して SIL というものが搭載されているそうです。ハッキングされて自分の iPad のカメラとかが外部からアクセスされてて、自分が思ってもいないタイミングでそのカメラがなんか撮影されてしまうようなことを防ぐということですよね。
そうですね。
ハードウェア的にシステムからどうこうできないような何かっていうのを仕組みとして入れてるのかなと私は想像しますが。今までね、ハッキングといったらソフトウェア何かシステム何かっていうのはハッキングによるでしょうから。アプリがマイクやカメラにアクセスした際にディスプレイ上に表示されてユーザーに通知されるという、まあ、インジケーター表示が出るというものですね。これでもインジケーター見落としてたら終わりですね。取られてるって感じの気遣いが。
意外とアップルのこの人のインジケーター目立たないんですよね。
なんかあのレンズとか貼る大きく。
これどんなインジケーター出るんでしょうね。
上の方に画像出てますでしょ。iPad Pro M4 っていう絵のとこ。
バッテリーとか Wi-Fi 表示の横っちょにちっちゃく。
これ目立てへんわ。どうです春さん、今手元に iPad Pro M4 があるんだ。
はい、iPad あります。これカメラ起動してみたらいいんですよね。
フェイスタイムでも、あ、そう、今収録中に上げる方がいいか。また今度暇の時見てください。はい。
また暇の時見てみます。はい。
そもそもパソコンにカメラがつくっていうのが、割と思ったより遅かったように思うんですけど、バイオにカメラつけるのが出たことあったんですよ。覚えてます？バイオのちっちゃいサイズで、レンズが2センチか3センチぐらい大きいレンズ、カメラの、まあ言ったらズームレンズみたいなのがちっちゃいノートパソコンの横についてて。
はいはいはい。
あれ出た時衝撃的ですよ、ね。アップルもこんなん作ればいいのに、バイオに負けてるやんってすごい思いました。めっちゃ自慢されてん、あれバイオこうだ人に。 アップルこんなん用出せんやろ、カメラなんかついてんやろって言われて。
アップルが出してたウェブカムでなんか望遠鏡を短くしたようなの
を、ね。はい、アイサイトですね。手元に私も持ってますけど。ファイアワイヤーと繋ぐんで、はいはい、めっちゃ熱なんねん、これ。
ファイアワイヤー接続でしたっけ？
そうそうそう、これね。
ああ、そうでしたか。
それ以降は、どのノートパソコンも大なり小なり、もうカメラマイクついてるのが当たり前になりましたけど、よう考えてみたら怖い話なんですよね。何らかの方法でこれアクセスされてたら、家の中の秘密丸見えみたいなね。
いや、そうですよ。山村さんが Mac 頭に被ってないっていうことがバレちゃいますからね。
被っていますよ。Facebook は、確かセキュリティで、カメラになんかシール貼ってるみたいなの最初言ってましたよね。はい、覚えてません？マグザップ。
オフィスね。ですかね。Facebook の社、今メタですけど。
今メタですけど、ね。
なんか、そういう会社あるっていうの、うん、日本の会社でもそういうことをやってるところはきっとあるんでしょうけどね。うん、
テープ貼ったり、付箋貼ったりとか、そうそうそう、あと、サードパーティーのいろんな商品でカメラのところにペタッとくっつけるスライド式の、
ああ、そうそう。
カバーみたいなのとか、
うんうん。うちの iPad もシール貼ってカメラ原因してますもん。
あ、そうなんですね。
まずは iPad で自分撮ることないからね。
うん、iPhone とか iPad とか Mac の場合って、インカメラの方で、周りの光の量とかも多分チェックしてると思うんで、
はいはいはい、
ディスプレイの表示に影響しちゃうんじゃないかなと思って、私はあんまり隠さないようにしてるんですけど、ね。
あ、ほんまですか。もうそんな全然構わないですわ。うん、撮られるよりはずっといいと思ってるから。
マグネットの定例会の時は、それ外してるんですか、はい、それ別のカメラですか。
定例会に iPad 持っていたことあんまりないでしょ。
いや、定例会って、オンラインの定例会
です、ね。あ、オンラインの時、あれ iMac ですもん。
iMac のカメラは隠してないんですか？
隠してない。
そうなんですね。うん、
まあでも、たまにシール貼ってますよ。
はい、はい。
なんか家で普通におる時なんか。こんなん撮られたら絶対やばい思う時なんか、何してんねんって話。
いや、そこでどこのご家庭にもある箱の中に入った Apple のステッカーを貼っ付けたりとか、そういうんでいいんじゃないですか。
あれもうつかなくなるんですよ。
そうなんですよ。
うん。この間ニュース出てましたね。同梱やめるって言ってましたね。
iPad Pro 入ってませんでしたからね。
マジっすか、
うん、はい。
Apple ギフトカードとかには無駄にくっつけてるくせに。
ほんまに？ほんならみんなギフトカード買って集めたらいいね、あれ。
まあ、あれはギフトカードに入ってるのは他の商品にハードウェアについてるステッカーとは全然違うデザインのやつですけど。
あ、本当に。
何種類かありますよ。
あ、本当に。
なんかコンプリートするとかって話ありましたよね。
まあまあ、そういうふうにセキュリティが強化されてる iPad Pro のお話でしたが、先週は iPad Air の話題で随分盛り上がりましたね。ギガ人にあった記事でご紹介します。Apple が M2 搭載 iPad Air の GPU を10コアから9コアにひっそりダウングレードという記事が出ていまして、うん、5月にまず Apple はイベントをわざわざ開きまして、その時 iPad Air の M2 チップ搭載ということで発表してました。その時にこの M2 チップは GPU が10コアですと言ってたんですが、これ実際出た商品は9コア、9コアになってることが分かったということです。ウェブのスペックから全部これ書いてたみたいですね、10コアって。
そうですね。
だからこそこれ話が大きくなってしまったんですが、アップルはどこにも公表せずにひっそり仕様のページを後で更新して9コアにしていったというんでね。これ世の中ファンの人多いのにいいですね。前のページとかチェックしてるんですね。記録して残して。我々もせなあきませんね。英語版の新型 iPad のプレスリリースやサポートページの技術使用ページで、ここでは10コアのままのものが残ってるということでした。うん、記事でもインターネットアーカイブウェイバックマシン使って見に行ったみたいですね。そしたら10コアのものがまだ見れるって書いてありますね。うん、まあ何にしてもこれで結構先週は Apple は言われちゃったみたいなんで、これ Apple リンケージの記事でご紹介しますが、うん、M2 チップ搭載 iPad Air の GPU コア数訂正について Apple がコメント。という記事が出ていまして、Apple の広報担当者は Apple.com を更新し、M2 iPad Air のコア数を修正しています。M2 iPad Air のパフォーマンスに関する主張のすべては正確で、9コア GPU に基づくものですと、しれっと何を言ってるんやいうような感じでね、コメントしてるんですね。
コアの数字の記載が間違っちゃってただけで、実際に主張してる性能そのものは9コアの GPU でチェックしたものだよっていうことを言いたいんだとは思うんですけど。
うん、早々に iPad Air 今回買った人が言ってるほどスペック出てないんやけどって言ってるのがあったんですよ。で、やっぱり、うん、で、その人がね、この発表見て、あ、やっぱりそうやったって言ってましたから、でそこはちゃんと商売も考えたら、うん、これはちょっと JAL に訴えられますよね。
懐かしいですね。JAL、なんか CM よくありましたけどね。
やってますよ。広告に嘘があったら。 はい、言ってきてください、どうもですけど。
ちょっと Apple 内部で伝達というか、共有っていうのがうまくいってない。広報担当と開発の方とのリンクがうまくできてないのかなっていう、ね。ま
あ、あるし、広報でもウェブの方とかね、なんかメディアごとにまた担当がいたりするでしょうけど、うん、そういうのの統括するマネージャーみたいな人きっといると思うんですけど、
そうですよね。
まあ、そういう人手抜かりですわね、これは。
寝てたんですかね、ほんまに ね。
この手抜かりを詫びる意味で欲しい人に iPad Air を安く売るとかね。
うん、
そうか、わざわざ今から点コアもう一個作って、すいません、ほんまの点コアこれでしたとかやるとか、
はいはいはい。1コア少ない、10% 少なかったね、10% 引きとかね。
何コアでそんなの計算できる。
そうそうそう。
ねえ、
でも全でもね、こういう基本的なスペックのところでこういうミスあるっていうのはおかしい、
おかしいですよね。
ミスがあること自体はまあ人間がやることなんで、最終的にやむを得ない部分があるにしても、ひっそり黙って消してバレないだろうみたいな感じでやっちゃったのはよろしくないですよね。
まあ、でもアップルの中の人もね、どんだけ自分のところの会社が世間から注目を浴びてるかいうのは分かってるはずなんで。
そうですよね。
まあ、抜かりまくって。で、スミスさんもさっき人間でっておっしゃいましたけど、まあ、こんだけ AI、AI 言われてると、この辺も AI でチェックしてなかったのかなという。そうか、AI に任せたからこうなったのか。どっちでしょうね。まあでもこれ AI に任せたからこうなったんですけど、じゃあアップルの AI で信じられんなってなるから、それもあったとしても言われんやろうし、
ね、
どっちに転んでもね、アップルちょっと立場悪いですね。
もっと素直に謝ればいいんですよね。うん、もっとちゃんとごめんなさいと。
ミスっちゃいましたって。
性能が変わってないからええやろっていうような言い方はちょっと良くないと思います。
それだけでは限らず、こういう仕様もちょっと分かりましたよっていうので、アップルチャンネルさんにも記事が出てました。アップル iPad Air M2 の GPU 仕様に続き、iPad Air M2 と iPad Pro M4 のフロントカメラの絞り値を F2.4 から F2 へ修正という記事も出ていました。これはフロントカメラの絞り値、フォーカスですね。
2.4 から F2 って言ってるんで、仮に F2.0 に変わったんだとしたら、うん、より明るくなった、暗いところの撮影に強くなったっていう見方もできるんですけど、うん、まあ、ちょっと、なんていうか、いろいろグダグダですね。
勝ったレビューとかこの後もまたいっぱい出てくるでしょうから、その中で実際どうって出るでしょう。この先が怖い気もしますね。他にもなんかまた出そうな気がしますけどね。
なんか、ハインリッヒの法則的なやつですよね。
どんなんですか、ハインリッヒの法則。
一件の事故の背景には、何件の中規模な事故があってみたいな。
はいはいはいはい。仕事先の人がこの間お金余裕できたから iPad Air M2 買ってんって自慢されてね。それほんまは何怖やぞってもうちょっと言いそうなんだけど、それは言ったらかわいそうすぎるから、おいいっすねーってね、一緒に喜んでましたけど。実際番組聞いてらっしゃる方も M2 買った方もいるでしょうから、
ね、
あの、実際そのお気持ちみたいなのをまたお寄せいただけると、番組の方で、見ろ、ファンはこんなこと思ってるぞっていうのを言えると思うんで、また寄せていただけると嬉しく思います。ハルさんは別に今のプロ M4 には何の不満もないですか、う
ん、何の不満もないですね。
ほんまに、ほんまに、ほんまに出てない。
いや、まあ。
もうちょっと分厚くしとけよとか、そういう不満とかないですか。
いや、もっと軽くなった、軽くなったって言われますけど、私は もっと軽くできないのかなと思ってはいます、ね。
私が軽くしてあげましょうか。
いや、いいです。
あ、そうです。
はい。
サンダーで周り1ミリずつちょっとずつ削っていけばちょっと今で軽くなると思うんで。
軽くね。
あ、春さん基盤見えてきたらごめんってやりすぎたって言ってたやつ。でもほんまにあのマニアで多分やる人いるのかなと思うのはアルミボディじゃないですか iPad って。あれプラスチックにしたら軽くなると思うんですよ。
まあ、耐熱の問題が。
そんなん考えたらもう軽さ求めたやつはそんなん考えたら。
いや、それだったらカーボン系の素材とかそっちに行った方がまだいいんじゃないですかね。
だよね。まあそんなことで iPad 結構話題になってました。ギガジンさんにはちょっと iPhone 15シリーズ興味深いのでこういう記事が出てました。Apple の iPhone 15シリーズは2023年9月から最低5年間のセキュリティアップデートを受けられることが明らかに。しかし、サムスンと Google よりは短いという記事が出ていました。Apple がこれまでセキュリティアップデートの期間というのを明確に決めてなかったんだそうです。ところがイギリスの規制対象になったんで初めて5年間というセキュリティサポート期間を明確に定めたということで、これを見た Google 幹部が、いや、サムスンや Google よりセキュリティサポート期間は短いですよと言っていたそうです。これはイギリスの法律で今年の4月の末にイギリスの製品セキュリティ及び通信インフラストラクチャー規制が発行された。こんな国ごとにやっぱり言われるんですね。
それは仕方ないですね。
でもイギリスで言ったらよその国でもそうやって言わなあかんようになってくるんちゃいます？
言わないにしてもイギリスより短くする理由はないですよね。
そうですね。
はいはいはい。
事実上これで他の国でも、ね、5年間はサポートするよと宣言したのと同じ状態ですよね。
そうですね。
今5年くらいはセキュリティアップデートやってませんかね？
あ、もっとやってますね。
Google が Pixel 8以降で、ね、記事にも書いてあるように7年間セキュリティアップデート故障してるわけなんですけど、
はいはい、
この Apple がイギリスで発表した5年間っていうのもあくまで最低5年間っていう話であって、
そうですね。
それよりも長くサポートしないと言ってるわけではないので、
はい、
で実際山村さんの使ってる初代の iPad Pro でしたっけ、それももう10年近くサポートが続いてるわけじゃないですか。って考えたら、最低でも5年間は面倒を見るというだけであって、実際はもっと長いよね。思うんですよね。
この記事にも書いてますけど、2024年3月に iPhone 6S 向けのセキュリティアップデート、2015年に発売された iPhone 6S 向けのセキュリティアップデートがリリースされているということなので、9年近くということですね。
うん、はい、Google さん何かにつけて言いたいんでしょうね。部品の保有年数とかあの辺はどうなんでしょうね。修理するための部品、まあ、商品がオブソリュートとかあの辺のランクにされちゃうとないんか。
そうですね。
国ごとにルールが決まってるはずなんで、おそらくアップルは自分たちが販売してる国の中で一番そういうルールが厳しいところに合わせているんじゃないかなとは思うんです
けど、うん。車とか電子部品なんかでもマニアの人はレストアって言って、当然メーカーから何十年も前見放されたものでも、なんとか部品作って元通り綺麗にするなんていう人が世の中いたりしますけど。で最近 iPhone4 が、iPhone4 で撮った写真がエモいとかなんか言って、それを中古で買ってきて撮ってる人がいるらしくて、なんとか、うん、世の中って分かんないもんだなってやっぱ思うよ。
中古で売れてるという話がありましたね。
それは多分中古屋さんが仕掛けてるんちゃうのかっていう気もせんではないんやけど。記事でも最近見るんですけど、AI が判断してくれるようになると、私の仕事は掃除したりとか、書類を片付けたりとか、全然クリエイティブな仕事できなくなると思うっていう人の意見が最近よく目立つんですけど、そんな時代が来てしまったら、思うツボですね。
まあでも、AI でなくなる仕事っていうのは、数年前から課題にはなってますよね、この仕事は。ってね。
なくなるっていうか、人間から奪われてなるっていうね。そんなん言われながらも昔から、じゃあなくなった仕事ってそんなに多くはないように思いますけどね。
いやー、昔当たり前だったけど、今消滅してる仕事って、まあそれなりにあると思うんですよね。
そうですね。
電話交換士とか、タイピングの専門の職業の方とか、ほぼいない状態ですし。
うん。切符の改札の人もね、自動改札だったら。
うん、そうですね。
でも自動改札行き渡るまでは誰かがやってたわけじゃないですか、でも。
まあ今も自動改札ないところはありますし、
ね。はいはいはいはいはい。
あれも今度関東圏は QR コードのやつに置き換わっていくっていうのが決まった
んで、
はいはい、
大阪の御堂筋の改札にも現れましたよ。
お、
今あるんですよ、改札横に。何やこれ、斜めに箱ついてんでって見たら QR って書いてある。
あれは何なんですかね。
でも QR 切符があるんでしょ。
あるんですかね。試験なんですかね。私前に起こした時に顔認証が大阪の地下鉄で実験中ですよね。
千葉の新交通システムで顔認証がもう本格導入されるんですよ。
そうみたいですね。あ、電車の話題が出たんで、先週すみれさんが書かれた記事でね、ご紹介しますが、アスキー JP にあった記事で、ありがたい JR 東日本アプリ、グリーン車の混雑状況をわかるように、という記事がありまして、6月6日から iOS 版 JR 東日本アプリをアップデート。Android 版で先行実装されていた在来線グリーン車の混雑状況を表示する機能を iOS 版にも追加されました、ということで、私もハルさんもこの文系がよく分かってないんです、う
ん。これは首都圏で JR の電車をよく使ってて、グリーン車乗るよっていう方以外にあまりピンとこない話かもしれないんですけど、
はい、
うん、
各駅停車とか快速とか、昔の言い方で言う中距離電車の普通とか快速とか、はい、あの辺にグリーン車がくっついてるんですよね、こっちだと。はい、事前にグリーン券買っとくと自由席になってるんですけど、はい、このグリーン車でリクライニングのシートで快適に移動できると。まあ、
え、グリーン車有料なんですよね。
あ、有料ですね。
なのに自由席。
そうです。
ということは、
それを言ったら新幹線でも自由席とかあるじゃないですか。あれと同じことです。
いや、新幹線の場合は、あ、そっか、
あれも特急料金取ってるんで。
そうですね。で、席数以上に発売するっていうことなんですよね、だから。
そうですね。着席保証はしませんよっていうことなんで、自由席って。
なるほど。
グリーン車高い切符買いました。電車乗りました。いっぱいで座れません。はいはい、めっちゃ腹立つじゃないですか、それ。あ、だからこのアプリ入れるってこと？
ああ、そうなんですよ。実際、グリーン車の料金のシステムって、自由席に関して言うと、座席に対する料金じゃないんですよ。グリーン車っていう車両を利用するための料金っていう立て付けになってるんで、うんうん、車両の中入ってデッキで立ってるだけでもグリーン券持ってないとダメなんですよ。
ダメですよね。
そう。
知らなかった。
このグリーン券っていうのは、車両指定もないんですか？何時何分発？
ああ、そうです。列車の指定もないんですよ。
ない。
はい、ああ、なるほ
ど。グリーン車つけてる列車だったら、その日のうちならどれ乗ってもいいよと。
はいはいはい。はい、じゃあ何月何日のグリーン車のチケットということなんですね。
そう、そういう感じですね。だから本当に新幹線でいう自由席特急券と同じ感覚ですね。
なるほど。なので、座れないっていうことが生じる。
そうなんですよ。
だからこのアプリがいるっていうことですね。
で、このアプリで混雑状況が表示されるようになったんで、
うん、
事前にアプリ見といて、これから乗る電車がだいぶグリーン車混んでるようだったら、うん、わざわざ課金しないで普通車で我慢していくかって判断したりとか、うんうんうん、もう一本後の電車だったらグリーン車空いてるねって分かったら、グリーン券買ってじゃあ一本落として空いてる方で行こうかみたいなやり方が駅のホームの上でできてしまうと。
電車素人が疑いを持ちますけども、
はい、
これでアプリで、あ、この何時何分と空いてそうやなと分かります、
はい、
で家の近所でグリーン券買いました、
はい、
そこへ行くまでの間に混んでたらどうするの？
ですね、グリーン券ってもちろん駅の窓口とかでも買えるんですけど、
うん、
在来線のホームにグリーン券の券売機があるんですよ、う
ん、あるんですか？
へー。で、あとモバイルスイカだとアプリで買えてしまうんで、
はいはいはい、
で、そのモバイルスイカとかにグリーン券の情報をインプットして、
はい、
車両の席の上についてるセンサーにピッてタッチするとランプが青になって、うん、この席はあなたの席ですっていう風に表示が出るようになるんで。
なるほど。そのグリーン車に乗る時のチェックはないんですか？誰かチェックしてるんですか？
基本的には乗った後、
はい、
アテンダントさんっていうんですけど、
はいはいはい、
車掌さんみたいな立ち位置の方が回ってきて、ランプが青になってない席に座ってるお客さんに対して、うんうんうん、グリーン券持ってますかって確認してないなら、金を出せこの野郎みたいな感じでやるわけですよ。
なるほど、なるほど。ちょっと人件費もかかるわけですね。
そうですね。
ポタージュマサさんからコメントいただいてます。ガーミンのウォッチをランニングで使っているのは、計測し始めた当時はアップルウォッチはまだなく、ランニングを計測するにも別に胸に心拍計付きのベルトをつけて計測していました。またガーミンのサイクルコンピューターと一緒に管理がしやすいという点もあります。ランニングの細かい計測などはやはりスポーツに注力してきたガーミンの方がいろいろと便利な機能がありますね。ただ日常的に使えるタイプも多く発売されていますが、やはり iPhone との親和性や使いやすさは Apple Watch の方がいいと思います。私はランニングの時は左手にガーミンウォッチ、右手に Apple Watch をつけています。サッカー選手の本田圭佑みたいやなぁと自分で笑っています。過去本田選手はプライベートで両手に高級時計をつけていました。秋冬の長袖の時は良いのですが、春夏の半袖時はなんか間抜けです、かっこ笑いと、ポタージマサさんからコメントいただきました。ポタージマサさん、コメントまたいただきましてありがとうございます。先日のオープンコム2のヘッドセット当選者として発表させていました、はい、今ご連絡取ってる最中でね、またもうすぐ送りますからね。あの時ガーミンとアプローチ両方使うのはなんでや、うんうん、みたいな話をしてたんですけど、
そうです、ね、
やっぱり最初はアプローチなかったんですよ。
うん、
ガーミンを先使ってた。
だいぶ昔からそうしたらそうやって計測をされてたて
ことで。そうですよね。胸につけるそんなベルトがあるんですね。
なんか外付けの機械ってそういうのは出てたかと思いますね。
ランニングの時左手ゲームウォッチ、右手に
アプローチ。ゲームウォッチじゃないです。
ゲームウォッチ。
あ、違う違う。
今ゲームウォッチって言いました。
ガーミンウォッチ、ごめんなさい。
はい、
ゲームウォッチだったらいいな。なかなかつけへんけど。なんか昔沢田健二さんの歌でこんなんありましたね。
え、
ゲームウォッチですか？
いやいやいや、じゃあ片手にピストルかなんか言うて、なんか言うてありましたね。
はいはいはい。ありましたね。
ちょっと思い出しただけけど。
カサブランカダンディちゃいます。
え、嘘？ほんまに？サムライっていう歌みたいよ。
あ、違いますね。すいません。
片手にピストル、心に放たば唇に火の酒っていうね、はいはいはい、歌って。
え、サムライっていう曲ですか？
みたいですよ。
そんなタイトルやったんですね。
ね、私もちょっと知らんかった
よ。その曲自体はなんとなく覚えてます。
うん、これヒットしたからね、よう覚えてますけどね。すいません、全然話しかけないと思ってしまうけど。 サッカー選手の本田圭佑、目の大きい、いつかのワールドカップで随分立役者やった人ですね。
でしたっけ、全然サッカーのこと知らないので、
うん、たまたまその時は見ててんですけど、この人サッカーでシュート決めると中野英選手と敬礼みたいなことして、こう、うん、顔見合わせる遊びみたいなことしてたんですけど、あれこの人のトレードマークなんですかね、うん、みんなやってることなんですかね。
全然知らないですね。はい、
ハルさんコマーシャルとかウェブの CM なんかでも見てると思いますよ。結構よく出てるもん。
出ますかね、
うん、本田圭佑さんは結構よく見かけますね、うん。
この人の大阪弁ってほんまに私の地元のような大阪弁で、サッカーのコメントで前いたんですよ。
はい。自分が大阪出身なの、関西出身なんですか。
そう、思いっきりバリバリ関西出身です。
この人
大阪
の人です。摂津市出身だ。
摂津なんか、なんか南大阪っぽい喋り方するんやけど、この人。ただ聞いてて、誰やねん、これもうちょっとちゃんとした関西入れた方がいいぞとか最初思ってたら、ほな、本田圭佑って書いてあるから、この人こんな喋り方すんのと思って。
思わず素が出ちゃったんですかね。
なんかね。ただ映像とかテレビ見るときはすごいダンディーでね、スーツ着て、両腕、だから長袖のときはいいけど、半袖のときは両方つけてるのは目立つ。
目立ちますよね。
あれつけて、ね、テニスのリストバンド。
隠すんだ。
それで片方隠しちゃうわけですか。
そう。で、なんかラケット使えへんけど持ち歩いて、邪魔やな。
邪魔ですね。
テニスしてるんですよ、風を装うっていうのは。
うん、
伊達テニスって流行りましたよ。岡サーファーぐらい。遊びでテニスやるぐらいで、ほんやったこともないのに、テニスラケットこうて、リストバンドつけて、うん、で、こうやったら女の子にモテようとしてたやつがいましたよ、私ら学生の時は。
あれですね、モテたいと思ってバンドを始めるけど、こんなはずじゃなかったみたいな、そういうのと同じパターンですね、きっと。バンドマンは特にモテません。
え、バンドマンってモテるんじゃないんですか。
いや、モテないですよ。
バンドの種類にもよるんじゃないの。
まあそれもあるんでしょうけど、基本的に手を出しちゃいけない男の 3B みたいなのにバンドマンが入ってたりしますからね。
あ、その女の人が惚れてはいけないっていう意味ですよね。
あ、そうそう、そういうことですね。
あれどうしよう、あのバンドブームが終わった後ダンスブームがあったの覚えてます。
あ、どうなんですかね。
生かすバンド天国、
はいはいはい、
でああいう番組があった
ありましたね。
ぐらいで。で、もうバンドが大ブームで、それがちょっと下火になった時に、今度ダンスブームが来て。
はい。来てましたっけ？
ダンスブームもやっぱすごいモテる言うてね。もう私らもその頃モテないなってしまってたから、ああ、そんなん流行ってんなぐらいでしたけど。今は何がモテますかね？
今のブームですかね。
まあ何？やっぱりスポーツ？
どうですかね。
なんかそういう意味でも多様化してるのかもしれないですけどね。うん、あまりないような気はするんですけど、どうでしょう、中高生の皆さんとお付き合いがないので分かんないですよね、その辺はね。
まあ、この辺はちょっと、あの、どっちかというと、三浦さんとかの方が詳しいかなという感じがします、
ね。お子さんを通じてね。
うん。
なんでこんな話なんだろう。小田島正さん、多分そういうの期待してないと思いますけど。
そうですね。
すいません。はい。これからの番組よろしくお願いします。
これから暑い時期になるんで、ランニングとかするときには気をつけていただきたいですね。
アップルニュースラジオアンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。 iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、 Apple Watch を買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は6月13日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。